お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日は長崎原爆から81年です。あの日一瞬にして変えられてしまった多くの人生、失われた命、残された家族、そして消えることのない記憶。81年という長い時間が流れても、その痛みと平和への願いは語り継がれています。今日は昨年お伝えしたストーリー、長崎浦上天主堂の2つの鐘について改めてお送りします。長崎から世界へ、二度と繰り返さないという願いをつないでいきます。今週は広島と長崎が被爆して80年の節目です。長崎では今週9日土曜日、原爆で壊滅的な被害を受け、その後再建された浦上天主堂で80年以上ぶりに2つの鐘が鳴らされます。1914年に建てられた浦上天主堂の正面には2つの塔があり、それぞれにフランスで作られたアンジラスの鐘が取り付けられていました。爆心地から500メートルの場所に位置していた教会は、外壁の一部やマリア像など一部の遺構を残すも全壊しました。しかし鐘の一つは同年のクリスマスイブ、倒壊した瓦礫の中からほぼ無傷の状態で掘り出され、クリスマスのミサの前に鳴らされました。以降教会が再建されても左の塔は空のままで、被爆した右の鐘のみ鳴らされてきました。しかし今年アメリカのカトリック信者たちによって鐘が復元されました。この寄付を呼びかけたのはアメリカの教授ジェームズ・ノーラン・ジュニア氏です。彼の祖父は原子爆弾の開発を手掛けたマンハッタン計画に参加した医師でした。そしてノーラン氏に鐘の復元を提案したのが被爆者2世で戦場キリシタンの子孫である森内幸次郎さんです。
原爆で亡くなった方とか、この浦上地区ということは、カトリック教徒が多かったもんですからです、その人たちに相当な被害を与えているという、そういったことについて、何らかの、ちょっと謝罪的なことだと思うんですけど、そういうちょっと気持ちが、私が感じたんですよね。
うん、
何かをさせてもらいたいというふうなことだったんで、教会の鐘がいいんだじゃないかなということをふと思ったんですよ。
うん、
で、なぜ鐘かというと、鐘の音というのは平等に広がっていくんですね。ですから 特別にこの人たちのところにその鐘が響く、こちらは響かないという、そういうことはなくて、すべての人に対して鐘の音というのは広がっていくわけです。原爆で亡くなった人、そして今でもやっぱりその後遺障害というんですか、で苦しんでいる方、その人たちにその鐘の音が広がって、聞いてもらって、そしてそれがやはり慈しみというんでしょうかね、慈しみとか癒しとか、慰めもあります。そういった意味でその亡くなった人たちとか、今でもその苦しんでいる人たちに捧げられるというんでしょうか、そういう、ことを感じたんですね。で、それをお話ししたんですよ。そしたらそのノーラン先生はグッドアイデアと言われましたね。
森内氏でした。ノーラン・ジュニア氏はその後、長崎の大司教の許可を得て、鐘の復元のための募金活動を始めます。
And I gave lectures around the country, telling the people the story about Nagasaki, its history.
私はアメリカ各地で講演を行い、長崎の歴史や原爆、そして鐘の物語を人々に伝えました。多くの人が喜んで熱心に寄付してくれました。長崎のことを何も知らなかったという声もたくさん聞きました。ノーラン・ジュニア氏でした。長崎の鐘のプロジェクトはわずか1年4ヶ月余りで640人から12万5000アメリカドルの寄付が集まりました。ノーラン・ジュニア氏は祖父がマンハッタン計画に関わっていたこと、また彼が原爆後アメリカ人として初めて長崎と広島の地を訪れた医師の一人であったことを知っていたものの、その詳細については祖父から一度も聞いたことがなかったといいます。ノーラン・ジュニア氏が詳細を知ったのは13年前、亡くなった父から譲り受けた一つの箱に入った当時の大量の資料でした。長崎に投下された原爆について探るうちに、 長崎とキリスト教の深い歴史を知り、一冊の本を作る上で出会ったのが森内さんでした。
Would have all sorts of symbolic significance. And, but I also just am so delighted to see the joy.
この贈り物には様々な象徴的な意味があるだけでなく、それを受け取る人々の喜びを見ることができて、とても嬉しく思います。この贈り物が団結の象徴となり、平和と希望を育む実を結ぶことを願っています。ノーラン・ジュニア氏でした。この復元された鐘は先月、教会にて公開され、式典が行われました。そして森内氏とノーラン氏は共に鐘を鳴らしました。
音がずっと響くんですよね。残響というんですかね、残る響きという、はい。あれがね、すごかったんですよ。それで私はこれが上に上がって、今度両方一緒に鳴らされて、この共鳴した時の、その響きというのがすごいんじゃないかなという感激はしたんですけどもね。まあ感激といっても、まあ実際まだ片側の残響を聞いただけのことですけど、ただ私は父親からはずっと昔から聞いてまして、昔二つの鐘がね鳴ってたけど、この音っていうかこの鐘の音は すごいっていうことですね。ものすごく素晴らしい鐘の音だったということを聞いてたもんですから、それが復活するんじゃないかなという気はしてるんですけどもね。
森内氏でした。浦上天主堂の二つの鐘は8月9日午前11時2分、長崎に原爆が投下されてから80年の節目に初めて同時に鳴らされます。
鐘自体はですね、戦争中は鳴らされなかったんですね、軍からの命令で。うん、的にはもう80数年ぶりに、またこの浦上の丘で二つが鳴り響くんですよ。で、これやっぱり神様が80数年かけて、これを実現させてくれた。その中には、そのアメリカの実際にマンハッタン計画に参加された方の直系のですね、方も関わって、その方がアメリカのカトリック教徒にですね、呼びかけて起動したという、これはものすごく本当なわけですね。やっぱ神様のご計画かなというふうな感じがしたんですよね。80数年かけて、はい。
森内氏でした。そしてシドニーでも日本人のカトリックグループが中心となり、二つの鐘が鳴る同日、ミサを行います。このグループを長らく率いてきたのがポール・グリーン神父。戦後、日豪の関係を和解しようと働きかけ、また長崎の歌など多くの本の執筆でも知られています。杉本道正さんはこのグループのメンバーの一人です。
グリーン神父様もね、だいぶもうご高齢で、自分からなんかをすることはできないけれども、まあその神父様、今までお世話になって、私たちが、まあ、バトンをある意味引き継ぐような形で、まあ、受け継いで、こっち、まあ、私たちの世代もまた、頑張っていかなきゃいけないなという思いはあります。
杉本さんでした。広島は世界で初めて原子爆弾が使用された都市であることから、国際的にも象徴的な存在となり、記念行事や平和教育、そして報道においても注目が集まりやすい傾向にあります。しかし忘れてはいけないのは、長崎でも同様に多くの犠牲者が出ており、原子爆弾は1945年の年末までに、長崎の人口 30% 以上にあたる7万3000人を超える命を奪ったとされています。
一般的には、やはり広島の方がね、注目はされると思いますね。まあ、反核運動とかいったところで、まあよく、ね、言われてるのは、怒りの広島、怒りとか叫びの広島、祈りの長崎ということで、まあ、私たちは、もともとの出発点が、カトリック教会のね、まあ、長崎の皆さんの、まあ、信仰に共感してという部分がありますので、まあ、今回のテーマは、長崎の方が、はい、中心になってますね。
杉本さんでした。森内さんです。
起動された、これが世界的にこう発信されたために、そういうことを分かって多分なさって くださるんだろうと思うんですよ。それこれもやっぱり神様のメッセージもその時点で送られてるというふうなですねことを感じましたね。それで本当にオーストラリアからですね、長崎を被爆した、そして亡くなった人たち、それから今でもですね、苦しんでいる人たちのために、やっぱりご冥福を捧げていただくという、本当にありがたいことですね。
森内氏でした。世界各国で紛争が続く中、森内さんは浦上天主堂の2つの鐘が、力強いメッセージを送ってくれればと願っています。
これが、やっぱり、そういう紛争に対する、ことにやっぱりなんかな早くその戦争をなしろやめなさいというそういうメッセージをこの鐘が世界に出してくれたらですねいいと思うんですけど、そして世界の各国の首脳がやっぱりそれに対してやっぱり勇気を持ってやめさせるというかそういうふうなことにですねこの鐘がこう世界的に話題になった時にそういうメッセージがね、発せられたら、そして、こう、首脳というかね、各国のトップの人たちに、それが伝えられたらなと思うんですけど。
森内さんでした。以上、SBS 日本語放送、大場恵美のリポートでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。